N さんです。
こんにちは。
こんにちは。
世間をお騒がせして申し訳ありません。
いろいろね、話題、このポッドキャストでも何回も話題にしてまいりましたけどね。
うん。
その話をしてもいいんですけども。
そうなん。
どうしますか。どっちもいいですけど。
もう一応終わってるしね。まあ、本当は終わってないんだけど、実は。
うん。
言えない話とかもあるから。
まあ、言える話は全部言ったっていう。
だと思うけど、まあ、日本の人が聞いてんだよね、これね。だからまあ、言ってもまあ別に大丈夫って言えば大丈夫だろうけどね。なんか英語で書かれると良くない。
そうなんだよね。なんか文字起こしとかもしちゃうからさ。
そうだよね。
あんましない方がいいからね。
そう。まあ、みんな気にしてる人は気にしてると思うけど。
うん。まあでも、このポッドキャストで話さなかった一つなんかあったのは、広島さんがこう、アカウントを取り戻した時に、なんか、まあ僕だけでなくて、こう、ツイッターの、まあ、エンジニアとか、そういうコミュニティの人とかにとってもいい結果だったっていうのが入ってて。
もともとそういう状況になった時に、簡単にこれが終わらないとは全く思わなかったのね。友達もいるしさ。はっきり言っちゃうと。友達、中で働いてる友達もいるからさ。まあ、言えば別に、しかも僕はまあ長いことやってるからさ、誰お前ってことは絶対ないはずだから。だから言って、この人バカだなと思いながら、まあ聞いてたんだけど、そしたらなかなか結構難しい話にまあなってたりとかして。
そうね。
で、その状況っていうのはやっぱりその中の人の一部からは多分納得いかないはずなんだよね。エンジニアはやっぱりこう正直っていうかさ、こう、なんていうの、理想的なものをちゃんとこう求めてる気持ちがやっぱあるじゃない。でそれがなんかこう、うまくいかないっていうのは何っていうね、絶対なるから、モラル絶対下がるじゃない。
そうね。
で、でまあ僕も友達だからあんまりこう強く言いたくないとか言えない、言わない部分もありつつもさ、なんだそれって思ってたからさ、かわいそうだなっていう感じもあったんだよね。
なるほどね。
だからそれが解決し、だから解決する前は、その中の友達とかもう辞めた方がいいねとか言ってたんだよ、冗談で。そんな会社はもう辞めた方がいいねとか言ってたんだけど、まあそういうのが解決一応したからさ、まあほんとよかったなと思って。まあ僕自身はもうそれでダメだったらもうこんなゴミいいやっていうのはちょっと半分あったんだよね。だけどまあ、中の知り合いがいるからね、友達もいるから、あ、よかったっていう。
なるほどね。
本当思ったけどね。まあそういうことで、まあ半分以上は多分ね、僕はだからその、中のエンジニアの人たち、特に仲のいい友達も含めてね、エンジニアの人たちに良かったなっていうのがちょっと良かったかな。知らない人しかいなかったら別にどうでもいいやってちょっと半分思ったかもしれないんだけど、やっぱね、近い友達とかいるからね。
まあやっぱりエンジニアとか、中でそういう、まあ力、が、その、どうしても広島さんの力になりたいって思ってる人も結構いると思うんだけど、そういうなんか無力感みたいなもしかしたらあったかもしれないしね。
そうそうそう。なんか、まあ大体そういう社会のなんか余計なものとこうぶつかって頭をね、ぶつけるのはさ、まあどこでもあることだけどさ、特にまあこの辺のね、地域でエンジニアやってる人だからさ、余計にね、なんかそういうのにぶつかって、そういう会社でそういうことにぶつかると、ちょっと納得いかない感はやっぱり出てくるじゃない？僕だったら多分やめちゃうもんね。許せなくて。
まあそういう意味でもいろんなところが、まあまだ解決ではないのかもしれないけど、
そうね。
まあ、よかったなっていうところですね。
そう。
まあその、このね、広島さんのアカウント盗まれる事件の前後をして、やっぱり印象っていうところがね、すごくホットになってきてると思うんですけど、
そうね。
まあ、このハックを受けてってわけではないでしょうけど、2factorauth.org っていう。
わしが育ったやつね。
広島さんの事件に感化されて、こういうリストを作ってるエンジニアの人がいるということで、そのサイトにね、今、どういうサイト、どのソーシャルとかリテール系とか、あとは、データホスティングのサイトとか DNS とかね、まあ一番大事な DNS ですけど、まあそういうところ
が。すごいよくできててよかった、これ。結構便利だし。
そうね、対応表があって、
ガンが増えてるしね。
そうだね。どこのサイトが対応してるとか、今、これから今対応しようとしているみたいなリストもあるしね。
だけど、金融系でさ、対応してないところは本当、どうかと思うけどね、ミントとかね。なんでって感じだけど。
そうね。シンプルっていうね。日本の人にはあんま馴染みがないかもしれないけど。
そうね。シンプルもそうだよね。シンプルはなんか一応やるってなんかツイッターで書いてたけどね。やってる最中だとか書いてたけど、やってる、後追いになってると時点でもうちょっと、ダメ感が出てるけどね、シンプルもね、もうちょっと期待したんだけどね。
ただちょっとこれ見て思うのは、対応してるっていうのイコール 100% グッドでないと思うんですよ。
そうね。
でどういうことかっていうと、例えばこのポッドキャストでも何回も話してるんですけど、僕は LINE ノード で、2ファクターオース使ってたんだけども、これリセットする方法がないんで、うん、僕の、あの、Google のオーセンティケーターをリインストールしたら消えちゃって、で、うん、あの、本当にもうロックアウトされちゃったってこともあるし、うん、あとは、GoDaddy ですよね。あの、DNS GoDaddy 実際にこのアカウント盗まれる事件に関連してるとこですけど、うんうん、実際に2ファクターを使ってても、2ファクターのリセットが電話でできちゃうと、全然意味がないというか。
ひどいよね。僕だからなんかさ、結構批判されてさ、2ファクター使ってないからだよみたいなことをね、言われたんだけどさ、うん、そうじゃなくて、両方とも使ってたんだよね。ペーパルも使ってて、ペーパルはだから逆にあれなんだよね、あの、盗まれずに済んだんだよね、
うん。
リセットのやつが、あの、飛んできて、あ、また誰かやろうとしてんだなと思って無視したんだけど、
うん、
ゴーダディの方はそれ関係なく勝手にリセットされちゃってたから、もう全然関係ないっていうね、
うん、
ひどい話だけど。
そうそう。あとね、このテーブルの中に Google OS っていうのは、これは多分 Android のアプリだと思うんだけど、
うん、
と OC っていう、これ昨日、うん、僕このサイトを見るまで見たことなかったんで、ちょっと調べてみたんだけども、一応なんか会社、例えば会社で30人、40人とか、例えばエンジニアがいて、その人たちに、あの、自分の会社の中のサービスとか、あるいは、あの、AWS のアカウントとか、そういうのをまとめて、こう、2ファクターで認証するための、なんか、アプリというかサービスみたいな感じらしいんだよね。
うんうん、あ、そうなんだ。
うん。
何をどういうふうに提供してるのかよくわかんないんだけど。
ちょっとね、もうアプリを提供しつつで、あと面白かったのが SSH の認証もできるみたいで。
あ、そうそう。なんかそれはちょっと面白いなと思ったね。
うん、あの、SSH 認証しようとすると、あの、2ファクターのオースが済んでない場合は、あの、
テキスト飛んでくる
っていうね。SNS 番号を入れて、で、そこに飛んできた番号を入力すると、ログインできるみたいな感じになってね、ちょっと面白かったんだけど、そこのブログポストの最新のエントリーがちょっと、まあ、大事だなと思ったのは、あの、Google Voice の番号を、あの、2ファクターの SMS にするなっていうふうに
書
いて
あ、そうね。メール来ちゃうからね。
そうなんだよ。で、これはね、僕はまあ、あの、次回っていうか、やっちゃってるんだよね、何箇所かで。で、なんでかっていうと、Google Voice 使うと SMS の番号1個にできるから、うん、まあ、自分の今使ってる SIM の番号ってわかんないのよね。
そうね。
だから、まあ、すぐ変わるしさ、なんか半年、1年に1回とか変えたら変わるんで、
無駄な役を買ってるからね。
そうそう。まあそういうのやるのはいけないんだけど、まあそうしたら Google Voice でやりたくなっちゃうんだけど、ここの、ね、あのポストが指摘してるように、Google Voice の SMS っていうのは、Gmail で完全に読めちゃうっていうのもあるし、ね、あとまあそのセッションを使って Google Voice にサインできちゃうんで、もうそこがシングルポイントオブフェイリアになっちゃうんだよね。
そうね。そういう意味では Facebook があれなんだよね。Google Voice の番号では、あの、認証できなくしてるのは、まあ意味は一応あるんだよね。うん、
確かにね。
うん。
それって、あの、昔はできたみたいな話もしてたから、プロバイダーでチェックして
る。すごい昔はできた。昔は、すごい昔はできたんだけど、うん、もう今はできなくなってる。
なるほど。
うん。
それちょっとね、まあ。
どっちがいいのか分かんないけど、でもまあ、微妙だね。確かにね。うん、でも電話よりもでもやっぱり Google Host とかの方がなんかいい気がするんだけどな。まあ、そのリセットできなくなるっていう問題もあって、僕先日さ、あの、iPhone のバージョンをこう上げた時に、バージョン上げたっていうか、あの、リストアしたんだけど、
うん、
その時になんかどっかわけわかんないところからバックアップしたみたいで、
うん、
いきなり Google オース立ち上げたら Google 1個エントリーが1個しかない。どうすんだこれっていう状態になって本当にやばいと思ったんだけど、
うん、
まあどっかいろいろ探してた iCloud の中にちょっとあったからよかったけどね。
あれもね、まあ、バックアップをその SMS みたいな形で再リストアできるところはいいけど、そうじゃないところも結構あるしね。
そうそうそう、うん、そうなんだよね。
ただね、 SMS はいいところの一つは誰かがアタックしようとしてるのが分かるっていうことか。
そうそう。ペーパルはそうだった。ペーパルは僕飯食ってる最中にいきなりそれ飛んできて何もしてないのに飛んできたから、
うん、
あ、誰かなんかやってんだなってのはすぐ分かったんだよね。
そう、Google OS とかのそのオーセンティケーターアプリの場合は誰かがやろうとしてそのアプリがなくて失敗しても何のログも残んないから。
そうね。
うん。そこちょっとね、気になるけどね。
確かに。まあ、どれがいいのかなかなか難しいけど。
まあでもこれ実際 Apple の Apple Store の iTunes か。の2ファクターオースとかもね、うん、あの、マット・ホーナンがツイッターでアットマットを盗まれた時に、あの、前後して実装されたから、これで広島さんのね、うん、の事件に関連して2ファクターオースが広まったきっかけっていう風になって、ウィキペディアとかに載るかもしれないよ。
そうだね、書いとかないとね、自分で。そろそろ。
なんか名前がついたらいいんじゃない？なんか N ファクターオースとか。
いいね、それね。なんか N って最初につくとなんかさ、あの N 個ある的ななんか、ちょっとさ、
そうそうそう、
あの数学的なね、感じもちょっとするしね。
そうそうそう。あ、なんか今ツイッターで見たんですけど、OC のオーセンティケーターは複数台の、あの、クライアントアプリにインストールできるんだって。
おお。
それはなんかいいかも。ね、Google OS って確か1台にしかインストールできないんだよ。で、
そうなんだ。
で、Android を使ってると一番の問題は、 アンドロイドにその、オーセンティケーターアプリ入れるじゃん。ネクサス、ね、ネクサス4使ってて、ネクサス5買って買い替えて入れ直そうとすると、あの、鍵がない状態になっちゃうのよ。
素晴らしいね。
だから、それ
一回。いや、でもそれおかしいけどな。Google の中の人、それだって、毎年のようにやってるはずなんだけど。
そうなんだ。一応ね、その、ロックアウトしないで、残したまま、両方アクティベートした状態で引き継ぐってやればできるんだけど、うん、それやらないで消しちゃったりすると、完全に。
大変だね。
ロックアウトされちゃうんだよね。
そうだよね。それ怖いよね。なんか、ミヤンがそう言ってたから、一応なんか、リストア用のやつも全部さ、取ってあるんだけどさ、その取ってあるやつがさ、ドロップボックスの中とかに行ってさ。
そうそうそう。
そいつにね、アクセスするまで大変だもんね。うん、
完全に鍵が中にある状態だから。
そうそうそう。うん、ほんとちょっと怖いなと思ったけどね。
だから日本のサービスはこういうの全く、もう、ないというか、感じだけど。
無防備で。
うん。まあ銀行とかはその、ツーファクターみたいなものはあるけどね、その乱数表みたいなやつで。
ああ、あるね。
うん。うん、
まあちょっと。デバイスをなんか持たせてってやつあるよね。
うん。
アメリカでもさ、シティバンクかなんかはそうなんだよね。なんか変なトークンをこう持たせてさ、やるからさ。まあ、一応2ファクターなんだけど、
うん、
まあ、全然使いやすくないんだよね。それ持ってないといけないから。
専用のトークンジェネレーターみたいなやつをね、
買うんだよ
ね。
そうそうそう。うん、
まあまあ、SNS、SMS があんまり使えないっていうのもあるのかな。日本でこういうのが広まってない一つの理由というか。
そうなん？ SMS って日本でもあるんじゃないの？
あるんだけどね。まあ、最近はちゃんとキャリア超えて普通に使えるから、いいんだろう。
あ、何？昔は使えなかったんだ。
うん、昔は使えなかったみたいな話を聞きますけどね。
でもなんかメール、まあメールとはちょっと違うか。
うん。
うん、
メールでリセットできちゃうとあんまり意味がないしね。
まあね、全く意味ないね。メール盗まれちゃったしね、僕。
そういう話になっちゃうからね。
うん。
まあまあまあ。これはそんなとこですかね。あ、でもね、あともう一個。この広島さんと同時期に JB っていう人がさ、
うんうん、
アット JB っていうアカウントを持っていて、まあ、ジャスティン・ビーバーとかジョナス・ブラザーズとかのファンから、あの、標的にあって盗まれちゃったんだけど、その時、
ね、
そのツイッターが盗まれたことはもう今はどうでもいいと思っていて、
うん、
ただその時に同時に実はそのパスワード、アマゾンの、パスワードを盗まれて結局そこからクレジットカードを辿られたっていうパターンなんだけど、
う
ん、実はそのアマゾンのアカウントが AWS のアカウントと同じアカウントを実は使っていて、もしそのハッカーというかアタッカーが AWS のアカウントを盗んでいたら、うん、その人がやってるスタートアップのサービス全部盗んだりとか DB ぶっ壊したりとかできてたなっていうのを、あの、見てたね。うん。
うん、そう。あれは読んで本当恐ろしいと思ったね。
やっぱ AWS のアカウントと普通の Amazon のショッピングのアカウントは共用するのは、
ね。ダメってことなんだろうね。
うん。
うん、Amazon でも、あの、AWS の方は今さ、2ファクターあるけどさ、
うん、
普通のさ、ストアの方ないじゃない？
うん。
あれはなんでなんだろうね。
しかもさ、ログインすると自分のカードの下4桁見れるよね、確か。
そう、見れる見れる。
うん。
うん、まあ、下4桁で何かをするということ自体がもうダメだと思うけどね、完全に。うん。レシートにも書いてあるしね。
そう、まあ、それはもうバレてもしょうがないという運用になるのが、まあ、最初かもしれないけど。
うん。でも、まあ、6桁にしたところでね。
確かに。
ゲスさせてくれるからね。
うん。100回までやっちゃうからね。
100回までトライすればいつか当たるからね。
うん。そうなんだよな。まあ、あの、AWS もそうだけど、あの、例えば Linode とか、あの、VPS で DNS も一緒にホストしてくれるサービスが結構あるんだよね。
うんうん、
で僕もまあ便利だから Linode に DNS 載せちゃってんだけど、なんかやっぱり DNS とそのホスティングと同じとこに預けない方が、まあ、本当はいいんだろうなっていう気もするし。
そうなんだろうな、うん、めんどくさいけどね。なんか、まあめんどく、まあ全部めんどくさいと言い出したらそうなんだけど、
全
部トレードオフだからさ、
うん、
どこまでめんどくさいの引き受けるかっていうことになっちゃうんだろうけど。
そうだね。
うん。
あとはその、あれだね、この、2ファクターオースって今、その SMS か、オーセンティケーターアプリで6桁だっけの番号を入れるかだけど、うん、なんかもっと楽になんないのかなと思ってて、うん、なんか Google がね、なんかの会社を買収したんだよね、最近。こういう感じのテクノロジーの。どういうのかっていうと、なんか多分、スマートフォンにアプリを入れておいて、で、
うん、
コンピューターと Bluetooth かなんかでペアリングしておいて、うん、で近くにあれば、そのままあのブラウザのエクステンションからログインできるみたいな。
あ、なんかそれ Mac で前、あ、なんか、
見た
な、
うん、それ。そう、Mac で、Mac の iOS のアプリで、
なんか近くにいるときだけログインできるみたいなね。
うん、あの、タップすると、うん、確かね、電話をポケットの中に入れてて、
うん、
で、ポケットを2回タップすると、
そう、なんかあったんです
よ、ね、そう、アンロックするとかあるんだよ、
うん。
まあ、そういうちょっとギミック的なのもあるかもしれないけど、なんかそういう感じでさ、うん、別に画面に見て番号入れる必要ないんじゃないかなっていう気もするんだよね。
そうね。
うん。
僕はもう、あの、5S 使ってるからさ、うん、それでこう、指紋で全部、適当にこう、預金はからってくれれば、
そうだね。
それでいいんだけどね。
うん。まあ、 携帯がね、あの、ポケットにあっても、あの指紋でピッてやったら、そのブラウザでそのまま入れるとか、
う
ん、別に
そうそうそう
できないことはなさそうかなっていう気もするんだけど。
うん。うん、そう、パソコンとね、その、携帯の iPhone との間、まあ、Android がそれをいつかタッチセンサーつけるかどうか知らないけど、
うん、
まあ、どうなのかな、わからんけど、まあ、うん、そういうのができるようになれば勝手に全部そこをやってくれて、そこのプロトコルさえ決まってればさ、ね、いいだけだと思うんだけどね、
う
ん。
そうだよね。
うん。
まあ、その辺は徐々に良くなっていくのに期待するしかないかな。
そうね。
うん。
うん、
まあ、その話題はこんなとこで。次ですけどね、どうしようかな。なんかね、この間僕のポッドキャストの、聞いてるリスナーの使ってるデバイスっていうのをちょっと調べたんですけどね。
まあ、なんか言ってたね。
うん。まあ、日本ではちょっと iOS がすごい視野を伸ばしてきてるっていうのはいろんなニュースとかで読んではいたんだけども、実際に。
なんなの?ソフトバンクがうまくやったってこと?それは。
まあ、そこはちょっとよくわかんないんだけど、まず数字だけ見てみると、ポッドキャストのサブスクライバーのうち 55% が iPhone のポッドキャストアプリを使ってるんですよ。まあ、つまり半分以上。
うんうんうん、
で 20% が iTunes、Mac と Windows 合わせて、
うん、
で 9% がダウンキャストっていう iOS のアプリ、
うんうん、
あんまり僕使ったことないんだけど、まあフリーのアプリ、Apple 以外のポッドキャストアプリでは一番人気あるらしいのね。で、Android 全部合わせてもそのダウンキャストよりも少ないんですよ。うん、
すごいよね。
うん。
なんでだろう。不思議なんだけど。
そうなんだよな。で、あのウェブサイトの方の Google Analytics を見てみたら、で US と日本でちょっと比較できるので比べたんだけど、
うん。うん
ね、US は1位が Mac で 45%、で、2位が Android で 25%、うん、で、3位が iOS で 15% なのね。で、日本で見たら、まあ1位 Mac は変わんないんだけど、
うん、
2位が iOS で 28%、
うん、
で、Android は5位で 5% なのよ。
うん、もう
全然 iOS と Android の比が全然違ってて、
うん、
うん、これは結構すごいなと思ったんだけど。
日本の人の方がセンスがいいなってことは、全く信用できないので、そういう結果でそうなってるんだったら素晴らしいけど、うん、残念ながらそんなわけはないので、なんでだろうなと思うと、ソフトバンクがうまくやったのかなとか、
なんかさ、
思うぐらいなんだけど。うん、
最初 iPhone が出た時って、日本のユーザーには馴染まないみたいなさ、なんかジャーナリストが言ってるじゃん。よく、その、例えば、ガラケーによくある、その、お財布携帯とか、なんかスイカが使えないとか、
うん
うん、なんか、ガラケーの方が2年3年先を言ってるからみたいなこと言ってたけど。
言ってる人もいたね。
いやもう全然今はもう、iPhone がこんなに強いんだなと思って。
そう、なんか、いつ最後行ったか覚えてないけど、日本に行って電車ね、乗ると、
うん、
みんなもう iPhone 使ってるからすごいなと思ったけど。
うん。
うん、ちょっと偏りすぎだと思うけどね。っていうか、若い人はね、Android とか、ああいう変なやつを使った方がいいんだよ。苦労した方が。
苦労した方が
いい、うん。うん。あの、Windows とか Mac とか使わないで、Linux とかわざわざ ThinkPad に入れて苦労するようなのは若い時しかやらないから、
うん、
若い時はそういう無茶をした方がいいと僕は思うけどね。
無茶ね。まあでも真面目な話あれだと思うんだけどね。やっぱり日本で売ってる Android 端末が、まあクソっていうか。
そうなん?こっちと違うの?
こっちもまあ、あの、ゴミみたいなもんだけど、まあ、サムソンのギャラクシーと、あとまあ、ネクサスは、
うん
うん、と、あと、モトローラのモト X とかは、まあ、普通に買えるじゃない。
で、それぐらいじゃないの?それ以外に他になんか買うべきアンドロイド端末だったっけ?
まあ、まあ、ないんだけどさ、まあ、日本だとそもそもネクサスが最近まで普通の正規のルートでは買えなかったし、
あ、そうなんだ。
モトローラとか HTC はそもそも売ってないから、
そうなの、うん、?HTC なんかすぐそこじゃん?
そうなんだよ。だけど、キャリアがやっぱりこう、販売するからね、基本的には。
ああ、そっかそっか。
で、富士通とか東芝とかよくわかんないメーカーの。
やつが出てくるんだ。
出てくれて、それがまああんまよろしくないんで、っていうことなのかなっていう気もするけどな。
ああ、そっか。物がそもそもいいのが、まあ、まともに使えそうなものが出てないのかな。
うん。
そうなんだ。でもまあ、ギャラクシーとかあるんでしょ多分。
ギャラクシーはあると思う。
うん。
なんかそこもね、なんか韓国と日本の、その、経済なんちゃらみたいなとこでちょっと揉めてるみたいな話をどっか読んだことがあるけど。
ああ、なんかもしかしたらあんまり置いてくれないのかな。
そうそう。なんか一時期そのサムソンとあとソニーエリクソンをあの二大日本柱とか言ってドコモが売り出してたんだけど、それで日本のメーカーがすごい切れて、なんか、それで NTT ドコモになんか文句を言って、うんたらかんたらみたいな。どこまで本当か知らないけど。
うん、なんかありそうだな、
うん。
なんかさ、テレビとかもさ、こっちだとね、サムソンとか LG とかすごいいっぱいあってるけどさ、
うん、
日本の家電屋さん行ってもね、ソニーとかパナソニックとかばっかだもんね。
そうなんだよね。テレビとかね、うん、白物家電は特に全然 LG とかもあってもおかしくないのに。
全然おかしくないし、テレビなんてサムソンのやつなんかすごいいいやついっぱいあるのにさ、
う
ん、やっぱり日本ではやっぱり売れないっていうのは、まあ、 いろいろとこうしがらみとか、
うん、
よくわからないことがあるんだろうね。
なんか誤送船団方式的な、
うん、
のがありそうだね。そうなの
か。いやだけどまあ iPhone だけっていうのは多分そんなに良くないと思うけどね。やっぱり競争しないと絶対ダメになるから。
うん、
ね、うん。
そうなんだよな。
うん。まあ、アンドロイド使ってる人を見ると僕は、はぁとか思っちゃうけどね。
いや、僕はまあ一応使ってますけどね、そういう。う
ん、まだ、うん、だからまだ若いハッカーの人は使って苦労しないと。
この番組なんか僕らがこう、自分らの老いを、こう嘆く番組だったのに、なんか違う感じになってるね。今週は。
パソコンサンデーとか本当知ってんのかいみんなと思うけど、すごいよね。
いや、多分ね、半分ぐらいの人はね、わかんないでツイッターしてると思うんだけど。
だよね。うん、その前にやってたさ、おはようゲートボールとか知ってるみんなって感じだよね。僕はそっから見て、8時から。
全くわかんないけどさ。
全くわかんないだね、うん。まだ生まれてないんじゃないミヤンとか。
そうだね。テレビなかったかもね、うちに。
なかっただろうね、多分。
いや、なんかね、ツイッターでパソコンサンデーって、ニックネームで書いてくるのは別に構わないんですけど、ハッシュタグないと検索しづらいんで。
わけわかんないね、本当に。
一応、うん、両方併記でお願いしますね。そういう場合は。アンドロイドね、
うん。
Google Now は結構便利だなと思っていて。
うん、そうね。よくできてるんじゃない、うん、そう。ある意味。
まあ、全部の情報をある程度、その Gmail とか Google カレンダーを使ってればという前提ですけどね。
うん。
いろんなイベントがあった時に移動する時間になったらプッシュで教えてくれたりとか、あとは Gmail に入ってる、例えば Amazon から何々のこう商品を発送しましたっていうのが来たら、うん、いつ届くとかいうトラッキングも勝手にしてくれるし、あとフライトの情報とかホテルの予約情報とかも全部見てくれるんで、
うん、
まあ気持ち悪いって言えば気持ち悪いんですけど、
まあ、まあ、どうせ全部、うん、全部見られてるから、
ね。見られてるっていう、フルオープンの前提でいけばいいなと思っていて。
うん、
で、この間ね、なんか OK Google ってやるとなんかコマンドボイスコマンドできるんだけど、
うんうん、
OK Google テイクアフォトっていうのが昨日か一昨日か追加されたんですよね。でこうするとそこからボイスコマンドで写真撮れるんだけど、
うん、
やってみたら結構ひどくて、
あそう、
うん、OK Google テイクアフォトって言ってから、
うん、
オープニングアナップって言って
そうなんだ、そっからちょっと待ってから
早く開けようっていう感じなんだけど3秒ぐらい待って
今すぐそんだけ意味ないのに、
そうで開いてそこからフォーカス始めてで、うん、フォーカスして止まるんですよ。だから、写真撮ってくんないのね。
うん、
テイクアフォトって言ってんのに、撮るのは自分でやんなきゃいけないわけよ。
うんうん、すごいね、それ。
いや、これはなんか。
だから、テイクアフォトって言ってるからダメじゃない、うん、I want to take a photo って言えば、はいって言って出してくれて、はい、どうぞっていう。
あ、テイクアフォトって言ってないから、そうね、うん。言い方がまずかったんだ。
よくわかんないけど、うん。っていうかもうね、大体そういう Google が今やってるやつはね、ほんと一部のギークだけのおもちゃでやってるだけだから、誰も使わないから、それ。そのこと外で言わないし、誰もいちいち。
ほんとだよね。
うん。
ウェアラブルはどうですか？ Android Wear。
ね、面白いよね。ウケるよね。あれが本当に、本当に来るっていう感じでこうやろうとしてるのがね、あのビデオだけ見るとなんか、すごいおしゃれな感じにわざわざしてるけどさ。
うん。
あんな若い女の子があんなのしてなんかやるわけないだろうって。あ、ほかって感じだけどね。
まあこれ、一応ね、と説明すると、Android Wear っていうのが、これ今週だよね、発表されたのは。
そうね。そうね。
一応、このページちょっと面白いのは、Google Glass っていう言葉は一言も出てきてなくて、まあどう見ても、Google Glass と、まあ同じ系統のね、製品というかアプリだと思うんですけども、ね、うん、まあ基本的には Google Now みたいな感じでカード形式のノーティフィケーションを Android に送るとそこからペアリングした、ウェアっていう、まあこの例だと時計ばっかりだけども、そこに通知が出るって感じでね。
うん。うん、なんか日本だとあるのかわかんないけどさ、ペブルとか、いろいろあるじゃない、
うん、
こっちだとね、通知をノーティフィケーションをこう受ける。時計みたいなやつとかね、
はい。
ただのギークのおもちゃだからね。
まあ、ペブルはあれはインインクを使っているので、うん、画面の、その見てない時でも電池が持つよみたいな。
そう、だからテクノロジーを披露するために何をすれば披露できるかっていう感じのものなんだよね、うん、ほとんどね。実際に誰か使うかっていうとね。
なんか発想が逆っていうかさ、
そうそうそう、
電池を持たせるためにインインクを使ってるっていう感じで、すごいなんかバックワードな感じなんだけど、この Moto360 っていう、その Motorola が出すと言われてる Android の時計もね、うん、サイトのデザインはまあ悪くないとは思うんですけど。
そうね、パッと見なんかおしゃれな感じで、おお、かっこいいじゃんって思うんだけど、うん、まあ、ダメだね。
ダメだね。
ダメだね。
バサッといくけどね。
うん。 僕がさ、今さ、その、ウェアラブルをやってる会社で働いててさ、まあ、あの、フィットネス系のこう、デバイスをこう作ってたんだけど、うん、で、まあ、いろいろ腕につけるものとか、もう散々すべての、もう市場に出てるものとか全部、もうすごいテストしたりとかして使ってるんだけどさ、
うん、
僕自身、時計もだって、しなくなってからもうね、相当経つもんね。どのぐらい、いつからしてないかで、20年ぐらいもうしてないんじゃないかなっていうぐらい時計してなくて、時計はだからもうしないんだよね。
そうだね。
で、時計をする人っていうのは、ファッションで時計をするから、
うん、
そのスウォッチだったり、ロレックスだったり、そういうものをするわけよ。
うん、
だからなんか機能とかそういうのを求めて、時間のために時計をするっていうのはもう存在しないから、
うん、
そのおしゃれな人たちがさ、あんなわけなかんないしか、変なアンドロイドだかなんか知らないけどみたいなやつをさ、するはずがないんだよね、そもそも。
そうだよね。まあ、
時計の時代は来ないよ、絶対に、
うん。時間を見るために時計してるわけじゃないからね。
そうそう。あれ、ただ服がこういう服だから、ロレックスだったりなんだったりとかっていう時計をこうするとかっていうファッションだったりもあるし、
うん、
まあ、例えば何、フィットネス系のやつとか、ね、ああいうやつはそういうデバイスとして、こう、フィットネスやってる感があるし、
うん、
そういうおしゃれの一部でしかないからさ。
そうだね。
うん。だから時計ですって言われてもね、時計にいろんな機能があるって言われても。
まあそういう意味では、Google Wear っていう、ちょっとこう、すごいジェネリックな名前にしているというか、なんか、
うん、まあだからそうしたんだろう ね、
ちょっと逃げ道があるという感じもするけどね。
うん、
まあ、グラスと同じ SDK とかにしてないのは、やっぱりこう、なんていうか、リスクヘッジなのか何なのか、単に。
違う部署が、違うアイデアに基づいて、勝手にやってるだけだと思うけどね。
まあ、Google ってなんかそういうのがよくありそうかなっていう、なんか、違う部署で同じようなことをやって、ね。
そうね。人もすごく多いから、やっぱり、なんか一元化してどうとかっていうね、一枚岩じゃないから、
うん。
で、それはいいことだと思うけどね。社内だろうが、社外だろうが、そうやって勝手にやって、その、なんか進化論的な感じで、いろいろとこうやってみて、
うん。
なんか残るやつが残っていけばいい的なね。
確かにその、うちはこういうのをグラスやってるから、なんかそんなウェアラブルとか勝手に作んないでグラスと同じやつ使えとか言ってこうトップダウンでやると結構、うん、まあそれはそれでダメな方向に行く感もあるしね。
うん、そう思う。まあいろいろと勝手にチャレンジしてみて、うん、なんかそのうち残るやつが出たら、あ、それが正解だったんだなっていうやり方ぐらいしかもうあの規模の大きさになっちゃうと。難しいと思うけどね。
確かにそれが Google っぽいやり方なのかね。
うん、うん。
まあこれはでもハードウェアは一応、まあ他のベンダーが作るっていうところまではまあいいんだけど、その作るのがやっぱりさっきも言ってたけど、モトローラ、HTC、サムソンって、それはちょっと違うだろうって思うけどね。
うん、そうね。もうしょうがないんだろうけどね。
逆にそのなんかフィットネスみたいな、そのまあ、うん、フィエルバンドとかさ、あとフィットビットみたいな、なんかそういう、ところにアンドロイドを載せたいっていう、そういう発想なのかもね。
重いけどね。アンドロイドは重すぎるけどね。
OS として。
OS として。うん。まだ16ビットとか、使ったりとかもするからね。32ビットのやつも今最近使ったりとかしてるけど、メモリももうすごい少ないしね。
うん。やっぱ電池だよね、やっぱり。
あと。電池はもう本当持たないしね。
うん。今、フィットビット僕使ってるんだけど、まあ、バッテリーは一応2週間ぐらい持つんだよね、普通に。
うん、
まあ、使ってると。だから、それが、その、1日1回充電しなきゃダメですとか言ったらね、もうそもそも時計として役立たないしね。
そうね。なんか最近のやつはね、特にそうなんだけど、まあ、アクセラルメーターも三軸だったりする、
うん、
普通にするし、まあ、マグネットメーターとかも三軸あって、ジャイロも三軸とかって言って、電池やっぱりそれなりに食うしね。
うん、
まあ、メモリーも結構食うし、で、大体それで、クラッシュファイヤーの中で動かして、まあ、どんな動きをしてるか、どんな、ね、向きをしてるかとかっていうのを持ったりとか、やるから、
うん、
まあまあ、電池はそれなりに食うんだよね。
そういう意味だと、アップルのね、5S に乗ってる M7 みたいな、
うん、
その専用のコプロセッサーで、その電、うん、まあ、携帯についてるから、バッテリーはその本体の母管の方で、ある程度吸収できるっていうのはあるから。
そうね。うん、あれ結構、やっぱり賢くて、
うん、
ちゃんとこう、クラッシュファイしなくていいところとか、結構手抜いてるんだよね。
うん、
なるべくこう、しなくていいところとか、しなかったりとかして、同じ動作を続けてる状態が続いてたら、うん、あ、これはもうこういう感じだなって、どんどんこう、捨ててったりとかして、
はいはい、
電池を本当に食わないようにうまくできてるし、夜中とかはもう大体もう毎日のそのパターンで、夜中はもう動かないって決まってるから、夜中の何時ぐらいか、ね、1時ぐらいからはもう、ほとんど何もしないで、メモリも何もほとんど使わないで、っていう感じでやったりとかしてるし、よくできてる。
うん、確かにその、データを集める部分と分析する部分はね、全然違う、役割にもなるだろうしね。
その、うん、 S5 ってもう発表されたよね。
Galaxy S5、うん、出たと思う。うん、
あれにも、その M7 みたいなやつが出るっていう話があったんだけど、それの SDK とかも出てるのかな。これどこまで言っていいかよくわかんないか。言わない方がいいかもしれないけど。
あまあ、ぼやっと、う
ん。で、全然ね、ちゃんと M7 のドキュメントを読んでコピーしてって感じ。
なるほどね。
うん、なんかね、印象だけでコピーしてるっていう感じで、本当にね、残念なんだよね。
サムソンって結構そういうとこあるよね。
なんでって感じ。どうせだったらもうさ、全部パクればいいじゃんっていう。本当にダメなんだよね、API が。
うん、
残念すぎるんだけど。
表層だけを見てコピーしてるという
か。そうそう、全然機能的にもできるし、例えば M7 とかだとさ、1週間分取れるのね。1週間前まで全部持ってるわけ。フラッシュファイした状態をさ、うん、そういうのは全くないから、こうリアルタイムに取ってったやつを自分でこう、自分なりアプリケーションが保存しとかないと、例えば昨日1日ずっとアプリケーション死んだ状態で1日ぶりに起動した時に、うん、昨日どのぐらい歩いたとかっていうことは何も取れないんだよね。うん、
じゃあ常に受け続けて自分で保存してとかやんなきゃ
いけない。そう、自分でそういう、その辺結構頑張んないといけなくて。で、しかもそれの取れるなんかウィンドウも相当小さくてさ。
うん。
うん、電池食うじゃん、それじゃあっていう感じだよ。
そこら辺も、まあ、この Android Wearable は全然その辺は、まあ、そもそもないというか、補完があってそれに通知するみたいな感じだもんね。
うん、そうね。
うん。まあ、この辺も、ハードウェアが出てきたらまた変わるかもしれないけど、全然今のところはまだ構想段階だからね。
アンドロイド絡みのやつはもう何でもいいからとにかく出して、いろいろやって壊れて、で、アップルが、いや、そうじゃないですよ、こうですよって言ったら、ああ、そうだったんだって、後からそれみんなで悪いコピーをどんどん作って、
うん、
技術を高めていくっていう、そういう流れでいいと思うけどね。
だから今はあれだよ、リオ MP3 プレイヤーみたいな。
そうそうそう。そう、ほんとそういう感じ。
iPod が出る前の MP3 プレイヤーみんなね、覚えてる人もいると思うんですけど、
うん、
そういうのをみんな手探りで作って、で、iPod を出したらみんなそれをパクるっていう。
そう。
うん、そういう感じ、
ね、そういう感じだと思うけど、でも、そういうのが先にないと iPod も出てきてないんだよね。
確かにね。
そう。だからそういう無駄な努力っていうのは全部無駄じゃなくて、いろいろみんながやってるところを見て、それは全部ダメだよっていうのがやっぱりはっきりしてくるから、
うん、
そこで正しいこうマインドを持ってる人が正しいことをこう実行すればうまくいくっていうだけで。
そうだね。
何もないところからいきなりは無理だよ。
うん。やっぱり、ジョン・グルーバーとかよく書いてるけど、アップルがレボリューショナリーな、プロダクトのカテゴリー出すときは、必ずそれが一番最初ではないっていうね。
うん、うん。
なんか誰かがやってすごいゴミみたいなやつがあったところに、これが、それを正しくやるとこうなるんですよっていうのを出してく
る。そうだと思うよ。うん、だって iPad もそうじゃん。タブレットはもうね、
うん、
Windows のタブレットとかもあってさ。
そうだね。
ね、ゴミみたいなやつがいろいろあって、そうじゃないよっていうことがやっぱりはっきりするわけで。
うん。
うん、
確かに。なんか、925Mac っていうサイトで、うん、iOS 8に Healthbook っていうアプリが載るっていうリークが出てますけどね。
ねえ。まあ、あるかもね、
うん。
うん。iWatch は僕はどうかと思うけど、
うん、
まあ、パスブックみたいなやつを載せて、それをハブみたいにして、いろんなアプリをこう広げていく的な、
うん、
ことはまあ考えててもおかしくないしね。
今の M7 みたいなのの、使うと、M7 ってインストールした、うん、なんていうかな、i5S を買って、1ヶ月例えば使って、その後でアプリをインストールすると、1ヶ月分のログが見れるじゃない。まあさっきも言ってたけど。そういう感じだから、もうデータが、アプリが、個別にこう持ってるんじゃなくて、
うん、
iPhone 自体、その API 自体が持っていて、それをこうつなげる、他のアプリにつなげるみたいなイメージがあるから、まあ、それと結構近いかなっていう気もするよね。
うん、そうね。まあ、M7 で撮れるのは、まあ、実際まだ今のところ多分次のやつでどうなるか分かんないけど、
うん、
まあ、走るのと歩くのと、まあ、オートモティブで動いてるのっていうのしか撮れないから、大したことないんだけど、うん、それを分析して、どういうことなのか、あとステップカウントね。それを分析してどうなのかっていうのはアプリケーションがやることだから、うん、そのアプリケーションを入れて、まあ、ムーブだったり、ナイキームーブとかいろいろあるけど、あれでこう、いろいろと分析した結果をパスブックに返していく的な、
うん、
そういう、パスブックじゃないか、だからヘルスブックか、
はい、
に返して、そこで表示する的なアプリみたいなことはあるのかもね。あとは、まあ、いろんなアプリがそれぞれやってるんだけど、どのデバイス使ってもいいですよとかね。
うん、
M7 じゃなくても、まあ、手につけるやつでも何でもいいんだけど、そういうデバイスを使えば、そういうの取れるので、まあ、それを取ってきて、自分でこう、グラフ表示したりとかしてるっていうのもあるから、それを、うん、そういうのを省かして、もうヘルスブック対応デバイスみたいなやつ、みんななってく可能性は、まあ、あるんだろうなと思うけどね。
うん。それはじゃあ、フィールバンドとか、フィットビットみたいに、 アップルのデバイスじゃなくても、ハードウェア、他のハードウェアからデータを取れるってこと？
そうそうそう、うん。うん、そうだと思う。で、多分、それでいいんだと思うんだよね。アップルがそのデバイスを出す必要は特にないと思うし。
うん。
うん。
確かにね。
うん。
なるほど。まあ、この辺はね、まだ。
もうあと何ヶ月かしたら、まあ。
そうだね。WWDC とかである程度ちょっとは分かってくる、
うん。iWatch なんか感じだし、ね、出ないと思うけど、もしキム・クックが、これが iWatch ですって言ったら熱狂してみんな買うけどね。急に。
手のひら変えて変わるかな。
手のひら変えて、僕は時計してるよ、多分1年ぐらいずっと。時計ないって言っただろ、お前って言いながら。
みんなこれは時計じゃないから、みたいな。
これ時計じゃないから、これ iWatch だから。
そっか。じゃあ次。ハックっていうね。これは PHP、Facebook が新しく出した、まあ、プログラミング言語だと思うんですけども、
うん、
Facebook はPHP の拡張みたいなのを結構前から出していて、ヒップホップっていう名前だったかな。まあ、PHP を C++ にコンパイルするという、コンパイルっていうかトランスパイルというのかな、
うん。
で、実行速度を速くするっていうのが多分3年ぐらい前にあって、で、最近僕ちょっと知らなかったんですけど、それの進化版で HHVM っていうのがあってですね。これは、
ね、あれはすごそうだね。
うん、これは、うん、PHP のランタイムというかバーチャルマシーンですね。
うん、
で、まあ、PHP で書いたコードをC++ とかにコンパイルするのではなくて、HHVM でバイトコードに変換して、で、X64 のアセンブリーに JIT コンパイルして動かすみたいな。
うん、
まあ、それが HHVM。だったので、まあ、HHVM を使えば PHP を早く動かすことができる、
うん、
例えば Zend とかね、そういう、元 PHP とかそういう実装ではなくて、HHVM って実装があったんだけど、
うん、
それにさらに今度新しく出た Hack っていうのが、
うん、
まあ、PHP++ みたいな、
そうね、 PHP++ だね。なんかジェネリックスはどうかと思うけどな。僕はあんま好きじゃないんだけどね。複雑になるし。だからその辺でさ、Go とかもさ、
うん、
今まだないじゃない？ジェネリックスはさ、うん。で、多分それもいろんな議論があって、複雑なし、まずは複雑にしないっていうところを多分取ったと思うんだけど、うん、そっちの方がやっぱりいいと思うんだけどな。まあやりたい気持ちはわからんでもないけど、なんか、型入れるからじゃあって言って、それの何コンペンセート的な感じで、じゃあゼネリックもとかってやり出したら何をやろうとしてるのかわかんなくなっちゃうと思うんだけどな。
うん、まあでも一応。
僕はあんま好きじゃないけど。
そうね。まあ一応そのハックの売りとしては、PHP と、まあ、100% というか、広報互換なので、
うん、
PHP のコードの、で、クエスチョン PHP ってところを HH に変えると、とりあえずは動くと。
うん、
で、アノテーションで、例えば、ファンクションの、返り値を、指定したりとか、あと、クラスのメンバーとかも、確か型指定ができるのかな。
ね、
で、そうすると、スタティックコンパイラーで、型のが一致してなかったりすると、コンパイル時にエラーが出たりするとか、あるいは、まあ、実行時に最適化することができるようになるっていう。うん、まあそういうことだと思うんですけど、うん。
これでも他の会社がそれを実際に使うのは結構怖いと思うけどな。PHP、今 PHP 使ってる人は多分そのまま HHVM 使って速くなるから、すごくいい、動くんだったらもうほとんど動くみたいだから、それで多分いいと思うんだけど、多分マルコか誰かが書いたと思うんだけど、
うん、
やっぱりこう、Facebook 的に、そのどっちがこうファーストシチズンかみたいな感じになっていくと、もう社内でもしそのハックの方がこうメインになっていくと、
うん、
テストでこう PHP の方で動かないものとか、テストが後回しになっちゃうと、うん、HHVM に頼ってるという状態そのものがリスクになっていく可能性はあると思うんだよね。
確かにね、その、うん、コミットメントっていうかね、今までだったら HHVM は PHP しか動かなかったわけだから、うん、HHVM を例えば使っていて、なんか、うん、HHVM がちょっとメンテナンスされなくなったら、やめて、他の Zend とかに動く、変えるっていうのは簡単だったと思うんだけど。
もう全然問題なかったもんね、そこはね。
うん、例えばこれでじゃあハックいいねって言ってハックをやり始めて、
うん、
で、でもその既存の PHP のコードが HHVM とちょっと、まあ、相性が悪くなったりとか、あるいは逆に HHVM というか、そのハックの開発自体が、ちょっと良くないなって思った時に、PHP に戻すっていうのがすごく大変になってくるよね。
もう急に戻れなくなっちゃってるからね、うん、そこで。うん。だから、そこでどれぐらい依存していけるかっていうのは結構怖い。社外的にはね、社内だったら別にね、
うん、
多分いいと思うんだけど、社外的にはなかなか、どれぐらいだから広まるかによるんじゃないかな。広まって、事実上すごいもう広まっちゃって、っていう状態になれば、まあ、いいのかなとは思うけど。
そうだね。
うん。
まあでも、 こういう実装が出てくること自体はすごく面白いなっていうか。
そうだね。
うん、まあ、うん、まあ、ファールとか Ruby とか、僕はファール最近ちょっとあんまやってないけど、こういうオルタナティブ実装みたいなのが出てくる機会があんまりなかったんで、
うん、
まあ結構、まあ羨ましいというか、そういうのが出てくること自体がすごいいいなと思うんだけど。
そうだね。うん、まあでも、やっぱり Facebook が PHP を使ってるっていうことはすごい大きいよね、PHP にはね。
うん。
うん。
なんか Yahoo とかで、例えば PHP の、 作ったラスムスとか、ハイヤーしてるけど、それを超えるぐらいのコントリビューションがありそうだよね。
うん、うん、すごい、ほんとすごいなと思う。よく PHP でやるな、みたいな。僕アメリカに来たのがさ、97年だけど、
うん、
その時はね、まだ PHPFI とか、2.0 だったのかな、
うん、
うん。それをそれと、あと、まあ、Windows の ASP ってやつしかなかったんで、それを使って、まあ、パールももちろんその時あったんだけど、
うん、
ASP と PHPFI でよくやってて、PHP 3.0 が出て早くなったとかって、そういう、その辺の思い入れみたいなちょっと懐かしいのはあるんだけど、
うん、
未だにっていう感じするけどね、PHP 聞くと。
そうね。
まだやってるんだ、すごいな。
PHP は今バージョン5系なのかな。
うん。
バックスペースをね、クラス名のセパレーターに使うっていうね。
うん。すごいよね。
あれは本当すごいなって思うんだけど。
うん。なんでもありなんだろう。
この名前もさ、でも、この Google Ability なしだな、みたいな感じだよね。
うん。
ハック、
まあでも。わざとじゃない、わざとだと思うけどね。
うん。
この人たち。
でもさ、それ言い出すと、まあ Go とかも確かにそうなんだけどね。
うん。だからまあ Go は、だから Go ラングとかが、ね、
うん、
書くよね。
そう、だからまあ一応ドメインが hacklang.org だからまあハッシュタグとかみんな hacklang とか書くのかな。
うん、うん、そうね。hack ね。うん、の間の発音のね。
hack。
hack っていう。
なるほど。
Apple と同じ絵とあの間の。
うん。
日本にはない音。
確かに。それはひらがなで書くとどうなるの？
ひらがな書けない。絵とあの間の小さい音書くしかない。ヘアックって書くしかない。
そう、広島さん、これ聞いてる人、知らない人がもしかしているかもしれないですけど、ひらがな教っていうね、
うん、
宗教をやってるんですよね。
うん、難しいんだよね、漢字はね、うん。みんなだってさ、偉そうに書いてるけどさ、みんな語変換ばっかじゃん。
うん。
ね、語変換してそれが漢字じゃないと意味がわかんないとかって、じゃあ、その書いた通りの意味なんですかって言ったらね、そうじゃないでしょっていうね。だったら別に音だけ書けばいいんじゃないのって僕は思うんだけどね。
まあ確かに今会話してる、この会話は漢字では会話してないわけだからね。
うん。
音でしか表してないわけだから。
うん。
もっと音をリッチに表現できるひらがながあれば。
そうそうそう。そうなんだよね。実際でもね、漢字を使えば、じゃあ全部解決するかっていうと、実は解決しなくて、日本語で言ってるのに言えない、文字に起こせないのってすごいたくさんあるんだよね。実は。うん、で、それが、中国とか、まあ、だと、ちゃんとこう、ピンとかがあって、どっちのトーンなのかっていうのが書けるからいいんだけど、日本語だとトーンを書く方法がないから、
うん、
まあ、もう、今ないから、もう今更それつけるっていうのは難しいかもしれないけどね、ウムラートとかこうね、上につけると、こう、下がるとかなんか、そんなようなこと今更多分できないから、もうしょうがないけど、でもまあ、ローカルな、向こうの端っこの方の言語だから、まあ、別にいいとは思うんですよ。誰も使わないでしょ、日本に住んでる人以外は。
まあ、結構な数は使ってると思うけどね。う
ん、あ、大丈夫、減ってるから。
まあ、人口も減ってるし。
うん、人口減ってるし。うん、みんな子供も嫌いだし。うん。
なるほど。
うん。
そうですね。
昨日見た？
ああ、見たよ。
電王戦。
すごい遅くまでやってたね、電王戦ね。電王戦か。
うん、電王戦。4時過ぎぐらい、うん、残念だったけど。まあしょうがないけどね、あの人あんまそんな強くないので。
そうなんのかな、あの人はよくテレビのバラエティーとかに出てるけどね。
うん、まあお笑い担当とかになってるけど。うん、一番多分今回出る中ではまあ多分一番弱い。
あ、そうなんだ。
ダントツで多分一番弱い。
うん。
うん。で、一戦目はさ、なんかコンピューターが強くて、うん、負けた、人間が負けたんだけど、だから人間が弱くて負けたんじゃなくて、まあ、ちょっと弱気な手はあったんだけどね。こう、5、57金とか行くとこう、56金って出てればよかったんじゃないかとか、そこちょっといつもだったら上がってるんだろうっていうとこ弱気、ちょっと慎重になりすぎて負けたんだけど、
うん、
まあ、コンピューター強いなって感じだったんだけど、今回はだってもう、普通にこう、休憩明けでこの手でしょって、4号歩でしょってみんなこう言ってるのに、もう符号で言っても聞いてる人誰もわかんないかもしれないけど、4号歩でしょってみんなアンケートでも 30% の人がそれ言ってるのに、それ読めてなかったって本人が言っちゃうぐらいだから、ちょっとまあ、 手合い違い的なところはあるかな。でも、それでもいい、途中までいい勝負だったから、
うん、
もうちょっと面白くなるとよかったんだけどね。
僕も何回かね、中継してる時に見てたりするんですけど、うん、あんまりまだ人間が勝ったところは見てないというか。
ああ、そうだね、うん。そうだよね。うん、
これから3、まだ3つあるけど、どうなんですか？
今週、来週か。来週が多分、出るやつが一番、豊島ピョンが一番強いので、
うん、
彼の勝負は結構見ものかな。勝てるかどうかは、まあ、時の運だけどね、一発勝負なんで、
うん、
多分、その、7番勝負とかやって、勝てるかどうか分かんないっていうぐらいの感じなのね。いや、一回しかやんないと、一回やって負けるとね、10-0 って感じがするけど、
うん、
そこまでの差はまだ実はなくて、
はいはい、
多分、6-4 とかぐらい、7-3 とかそのぐらいじゃないかなとは思うんだけど、
うん、
そうやってやんないから分かんないよね。でも次は多分、勝てる可能性がまだあるって感じ。分かんないけどね、緊張するしね、時間もなくなるし。
そう、時間が結構、いつも見てると、人間の方がすぐ先に時間がなくなっちゃって、
うん、
で、1分将棋みたいになって、こう、あ、もうダメだな、みたいな感じになっちゃうことが多いんだけど。うん、
時間がね、なくなって、正しくさせる人っていうのは、数人しかいないからね。将棋界にも、
うん、
うん、あれはあんな C2 の人がそんなことやったら無理でしょと思うけど、
やっぱりこのさっきもレベルの話してたけど、
うん、
まあ、ハブとか渡辺とか、
うん、
そういう今トップの人だったらコンピューター相手でも、
うん、いや、5分以上の戦いまだできそうな気がするね。
できる、
うんうん、昨日も面白かったのが、こう3一角と切ればいける、まあ、空砲でってな、誰が意味わかんのかわかんないんだけど3一角ってこうなったらいけるっていうふうにアネオラが思ってたんだけど、実はそれはダメだったってことに途中で気づくんだけど、
うん、
コンピューターって途中20点とか30点とかどこまでかわかんないけど、そこまでしか読めないのね、
うん、
そこから先はもう爆発的に増えていっちゃうから、一手先を深く読むってことはすっごい難しいわけ、
うん、
で、そういう状態があって30点まで読むと、まあ、形勢はいいはずだっていうふうにやってたら、実は31手目以降からもうボロボロになるっていう変化があったりとかする、そういうの飛び込んじゃうと、すごく簡単に負けちゃうんだけど、人間はもうそのずっと先で、こっちにはいい手は出さそうだなっていうのが、まあ、模様が見えることがすごく多いから、
うん、
そういう変化になると、もう全然、だから終盤本当はコンピューターが強いっていうふうにみんな思ってるんだけど、確かにそうなんだけど、そうとも言えないんだよね。船井の時も、船井も負けたんだけど、実は、で、途中でこう、手のひら返しで、あ、間違えてたっていうのを、ちゃんとつつかながこう途中で気づくんだけど、
うん、
そういうことがやっぱりあるので、人間だと、そういう感じではないんだよね。
じゃあ、先の数が増えすぎない程度に、分かってれば、人間の方が。
うん、じゃあそういう展開にこう、行くと、人間が勝つ可能性はすごく上がる。まあ、だから、人間が得意な展開に持ち込めるかどうかっていうのが多分、大きいと思うけどね。
うん、
実際、コンピューターが、将棋とかを完全解明するのって多分無理なんだよね。
うん、
なんていうの、記憶するスペース的な問題で、
うん、
その、何ギガとか何テラバイトとかそういうのじゃもう足らないぐらいの量になっちゃうので、結局解析自体は多分まあ、ほぼ実現不可能。
うん、
組み合わせの数が多すぎて、
はいはい、
なのでどこまで深く読めるかっていうその時間とその進歩だけだから、人間がこう絶対に勝てなくなるっていう時がもう来たのかどうかちょっと分かんないけど、チェスだともう来てるみたいだけど、
そうだね、
うん、でも、まだ将棋の方はまだ 100% 7割人間が負けるっていう状態にはなってない気がするね。6割、もう森内とかが多分2日でやったら5割以上まだ森内が勝つ気がするもんね、実際、
うん、
僕が見るとね、
うん
うん、やってみてほしいけど、
まあ、でも実際それやっちゃったらもう後に引けなくなっちゃうしね。
そうね、それ負けたら負けたで大変だし、勝ったら勝ったで毎年やんないといけなくなるし、
うん、あとはタイトル持ってる棋士の場合は結構難しいだろうね、しがらみというか。
そうそう、うん。もうこれでコンピューターに勝てない棋士ばっかりにお金を払ってるっていう、ね、新聞社さんたちをね、どうするんだっていう。
立場がないよね。
うん、ことになってっちゃうと思うしね。うん、昔はね、確かね、連珠とかあったんだよね。五目並べ。とかあって、
うん、
そういうのプロがあったんだよね。名人っていうのがちゃんとあって、昭和の頭ぐらいの時にはそういう人たちもいたんだけど、
うん、
そんなのもね、五目並べだからね、コンピューターがもう 100% 読み切っちゃうから、もう絶対勝てなくてっていう、まあ、コンピューターがっていうことじゃないかもしれないけど、コンピューターだったのかな、完全にインド渡したのは、
うん。
もう今ないもんね、そんなプロなんていうのはね。
確かに。
う
ん、
将棋もそういう風になる可能性はあるとは思うけどね。
あ、なんか、昨日のやつは結局、ソフトウェアを、バグは直したの？直してない。
いや、直してないバージョン。
なんか、それもちょっと揉めてたよね。
っていうか、バグって言ってるけどって感じだけどね。
うん、 アルゴリズムを変えたかもしれないってこと
でしょ、うん、だって、アルゴリズムを変えたかもじゃなくてね、変えたんだよね。探索を変えたんだよね。ストックフィッシュってやつに変えたって言ってるので、評価関数は変えてないから、その強さはそんな変わってないはずだとかって言って嘘吹いてるけど、それ嘘だってことは本人は知ってるから、彼それ、ストックフィッシュにするっていうことがどういうことなのかっていうのはもうブログにもう何年も前から書いてるから、
うん、
それはお前通らんだろうっていう感じだけどね。
まあ結局それはリトラクトして、うん、普通に前のバージョンでやったみたいだけど。
うん、そうね。で、それに負けちゃったからもう何も文句ないよね。人はね。
まあ言い訳できないね。
言い訳何もできないよね。うん、
そっか。まあなんかね、でも、僕将棋普段見ないけど、電王戦を見ると、指すたびにこう評価関数の数字が出るじゃん、上に。
うん、そうね。
だからああいうのは普段のやつにはないから、まあなんか、うんまあ、あれが全然合ってるとは限らないだろうけど、なんとなくこう、今押してるんだなとか、今、どっちが有利かなとかいうのが分かるんで。
そうだね。ああいう見方はやっぱ面白いよね。正しいかどうかっていうかね。
あれをきっかけにあんま普段将棋今までしばらく見てなかった人とかが見るっていうことも多そうだしね。
うん。将棋はね、日本の文化だからね。大事な。僕が言っても何も説得がないんだけど。
確かに、うん。いや、これなんか、さっきゲートボールの話して、これでまた将棋ってもう完全に日曜日のテレビな感じになってる
けど。もうちょっとなんかすごいなんかエンジニア的な話をしないと。
うん。
何なんだこのおじさんはっていう。ただの年寄りだけど。
いやでもね、コンピューターのアルゴリズムっていうか、でも結構これ最初の1回目だかなんか出てきたさ、GPS 将棋っていう東大のやつがあって、うん、あれってソースコードが確か公開されてるんだけど、うんうん
されてるね。
うん。あれをでも見ても全然将棋のルールとかは全く関係ないというか、
うん、
ただの学習ソフトな、機械学習のアルゴリズムを入ってるだけなんだよね。
そうね。あれはまあ、作ってる人、僕が Google で働いてる時に、東京で働いてた、一緒に同僚だった人が一人 GPS に関わってて、
うん、
そのこともあって多分、確かね、高校かなんかで全国大会で優勝した人が、公開対局みたいなことを社内でやったんだよね。
うん、
GPS、まあ何年、もう何年も前だけど、GPS、その時の GPS とその彼と、で、それでやって、うん、で、その彼が行って行ってこう説明しながらやって、結局まあ GPS が勝つんだけど、で、その作ってるその、関わってる一人の人がいくつかこう説明してたんだけど、やっぱり全体的にはもう全部は自分わかんないからね、自分よりももう強くなっちゃってるから、なんでそんな風になるのかもわかんないし、
うん、
ただ一個一個のそのフィーチャーっていうのはその機械学習するときにこう使う特徴量っていうやつなんだけど、それを一個ずつこう自分でこう、これを入れてみたらどうなるかっていうのをやってみて、でそれをまあお互い戦わして、まあどれぐらい効果があったかっていうのを見て、じゃあこれを使っていこうってフィーチャーをまあ増やしていくんだけど、
うん、
まあそれがどのぐらい効いてるかもうわかんないからね、選曲戦わしてみて、ああ、勝ったなって言って入れていくみたいな感じだから、うん、もうわかんないよね。
それを見て、だから人間が判断するっていうもう領域じゃなくて、何回も何千回やって結果を見て、これが良かった、良くなかったってことでしょ？
そう、もう機械にやらせるしかない。機械にやらせ、たくさんやらして、どっちが勝ったって、6割勝ったから、じゃあ、これは優位だったなっていう感じで入れていくって感じだよね。
うん、だから、機械同士のあの、将棋の勝負とかも、一発勝負とかじゃなくて、なんか、
もうすごいたくさんやるね。
何回もやって、で、うん、多く勝った方が勝ちみたいな感じでしょ？
うん、まあ、100回、200回じゃ足りないぐらいだと思うよ。
うん。
うん、500回とか1000回とか戦わして初めて、どっちの方が強いな、どっちのアルゴリズムの方がいいなっていうのが分かるっていうか。うん、
なるほどね。まあ人間にも勝ってほしいとは思うけどね。
まあね、でも僕のね、最近の結論としては、そうやって機械学習してったその AI がその科学とかそういったのを全部解明していくんじゃないかなと思ってんだよね。
お、
科学そのものをね、人間だとちょっと発見できないようなこととか、そのまあ、うん、まあ化学的なものとかも、まあ今その何ラボとかの人がさ、
うん、
まあ、なファイザーとかああいうとこの人がこういろいろとこうやるんだけど、
うん、
そういうのも全部機械が最終的に機械学習で機械がやって置き換えていくんじゃないかなと思ってるんでね。
おー、じゃあ
100年後とか200年後での話だけど、
うん
うん。
じゃあ今まで人間がこう手探りでこういうことあるんじゃないかみたいな、こう思想を、考えを証明してこう発見してたのが、それ全部機械でできるようになるってこと？
うんうん。機械がやるようになるんじゃないか。だから数学とかも、だから全部そういうの解いてくんじゃないかな、機械が。
今まで証明できなかった定理とかそういうのも、
そうそうそう、
機械がやってくれるんだ。
機械が頑張って考えて、いろいろとトライしてやってくれるんじゃないかなと思うね。うん。最終的には。
なるほど、
ね。まあ、その時に人間がいらないんじゃんっていうふうに結論になるのが、まあ、一応 SF 映画でよく言われてる結論だけど。まあ、
結論はそうなってるよね、大体 SF はね。
うん、うん。そうならないように気をつければ、 いけると思うけどね。だ将棋とかまあそういうのも、そういうの、将棋とかそういうのところから始まっていった的な。うん、まあ、チェスとかがまあ多分そういうの大きいんだけど。
うん。
うん。
まあなんかビッグデータとかいうのは結構最近シリコンバレーとかね、あのベイエリアとかだとそういう職業。
そうだね。
まあいわゆるデータサイエンティストっていうふうに言うこともあるけど、ね、まあそういうのをやってる会社いろいろあるよね。
いっぱいあるね。うん。うん、
まあ僕は面白かったのはなんかフォースクエアかな。なんかフォースクエアの記事で読んだんだけど、いろんな人のチェックインしてるその履歴っていうのをアノニマスで全部こうクラスタリングっていうかして、で機械学習していろんなことを発見するみたいな。でこの店とこの店は全然見た目ファットに関係ないけど、実はすごく似ている、あの人々のチェックインする傾向が似てるっていうのをあのデータから導き出して、でそれでレコメンデーションした結果すごくそのコンバージョンレートが上がったとか、なんかそういうもう完全にデータドリブンでいろいろレコメンデーションとかそういうのを出すっていうのをやってるみたいだけど、
まあ数が多くなればね、パッとこう見えるデータは多分その本当にコリレートしてるのかどうか分かんないけど、
うん、
数が増えてくると大体正しい方向に大体こうね最適化されるだろうっていうのあるから、
うん
うん、まあそういう方向でいろいろやるんだろうけど、まあ実際それが正しいかどうかはやってみて、ダメだったらダメだったんだなって言ってもう一回やり直すっていうふうにやればいいだけだし、
確かに、
うん、でもデータの数がやっぱり多いと大体正しい方向に行くよ、時間をかければ、うん、
なるほどね。でもその正しいかどうかの判断ももう人間ではできなくなってくるレベルなんじゃないの？
まあね、そうね。サーチで、僕 Google でサーチで働いた時は、うん、その何を僕が言ってもダメで、グラフでこう 0.1% 上がってるとか 0.2% 上がってるって言って、それを見せない限りは通んなかったから、何も、
うん
うん、まあそういうもんだろうなって思うけどね。
それは例えばその画像のロゴの例えば色が、
うん、
RGB がこれとこれで比較するとこっちの方が良かったからみたいな
そう UI 的なあれはちょっと本当にあの会社のダメなところっていうかね、
うん、
おかしいところだと思うけど、まあ、僕はまあねサーチだから、ただこうサーチしたキーワードに対してこれを出して、
うん、
どれぐらいそのもうサーチした人がその一番最初のトップの結果に満足してるかっていうのを、まあ、
うん、
クリックされてる時間とかそういったのをいろんなそのブラウザの動きとかをこうね計測してどれぐらい正しかったかっていうのをこう やっていくんだけど、うん、
まあデザインとか UI とかに当てはめられちゃうとそれで嫌になってやめたデザイナーとかなんか話聞いたことあるし ね、
どっちの青がいいのかとかね、うん、まあわかんないからそういうふうに言っちゃうんだろうなと思うけど、そのどっちの青がいいかあのテストしてくれとかね、
うん、
うん、そうはデザイナーじゃない人はそうデザイナーじゃなくて、まああの会社の文化でもあるんだけど、
まあそれはもう言っちゃえばなんか決断をできないので放棄するというか、
そうだね、うん、分かんないから、うん、なんか自分で分かるように書いてくれって言うんだけど、
うん、
最初から分かる気がないから、うん、数字で出してくれって言ってね、うん、でもそういうそれだけで説明できないこともやっぱりあるし、てかそれだけで説明できないことの方が多いけどね、その UI とか、まあ、漢字感覚的なことになってくると、
うん
うん、
確かに。
でもその辺はだからどっちが好きかっていうことの方が大事だっていうことに気づけばいいだけなんだよね。
うん。
どっちの方がたくさんクリックされるかとかっていうことももちろん大事なんだけど、だからどこに置けばクリックの数が増えるかとかっていうのは大きいかもしれないけど、どっちの色がいいかなんていうのはね、
うん、
多分まあ、そのデザインする人の好みっていうかまあ、
うん、
まあそう正しいデザインっていうのはもちろんあると思うけど、
うん。
うん、
まあ全部が全部ね、それで、そのフィードバックだけで判断できるかわかんないからね。
うんうん、まあ、だから、あそこから出てくる製品でそう、こう、UI 的にいいものとか、デザイン的にいいものっていうのがなかなか出てこないのは、もうそういうなんか文化的なものかなっていう。それぞれの会社がなんか自分たちの得意なことをいろんなところにやっぱりアプライしようとするっていうのが、
うん、
そこから抜け出れない、まあ、あれね、あの、一番の要因かなと思うけどね。
ああ、しょうがないけどね。成功体験があるから、それを他のところに全部当てはめたくなってくるんだろうね。
うんうん、だから、Google がどんだけこう、Facebook になろうとしても絶対僕はなれないと思うんだけど。
うん。
うん、
なるほど。
まあ、好きな、得意なところでお互いこうやっていくのが一番いいと思うけどね。
うん。そうだね。
これそういえばさ、なんか昨日だから言ってた、2048ってあれ何なの？
これはね、一応ショーノートに貼ったんだけど、
うん、
あの、スリーズってあるじゃん。
うん。
あの、iOS のゲーム。
うん。なんか、アンドロイドもできるようになったらしいじゃん。
うん。なったんだけど。
うん、
で、この2048っていうのは、まあ、そのインスパイア系のゲームなんですよ。で、あの、ブラウザーでできるのね。
モバイル系のアプリではないんだ。
モバイルでも、タッチインターフェースでもモバイルブラウザーでできるんだけど、アプリではなくて、スタンドアローンの、うん、ウェブサイトで、で、まあ、数字2と2を足して4みたいな感じで。
こう3じゃなくて2なんだ。
そうそうそう。で、まあ、4、8、16で動かしていくんだけど、まあ、それが誰かが作った人がいて、で、それをなんかみんなね、その HTML アプリなんで、JavaScript と、ソースコードが GitHub で公開されていて、それをみんなフォークして、こう、いろんな、バージョンを出してるんですよ。
ああ、そうなんだ。
一番面白かったのが、フラッピー2048ってやつで。で、この、その、4とか2とかっていう数字を、こう、ぴょんぴょん動かして、なんか、
バカすぎる。
左から右に飛ばしていくっていう。
まあ、それは
ちょっと面白かったです。
それは面白いな。それ、後でやってみよう。
でもちょっとね、簡単すぎる。
あ、簡単すぎるんだ。
うん。
うん、3は1と2だからすごいんだけどね。
あれはね、結構よく考えられたゲームだよね。
うん、うん、本当にすごい、うん、すごいよくできてると思う。うん。簡単だけど。
あれは、いくつ、あれ、コツあるんだろうね、やっぱ。
いや、わかんない。教えて。
いや、一応最初思ったのは、その角に集めればいいのかなと思ったんだよ。
そうなんだ。
四隅に集めて、その、うん、隣接するとこにこうどんどん固めて溜めていってこうマージしていくって感じかなと思って。
うん。
でも他の人はなんか真ん中に集めた方がいいとかいう人もいるし。
いや、ミヤンがなんか前さ、先週か先々週ぐらいになった時になんか角っこに集めていくのがコツじゃないかみたいなこと言ってからずっと角に集めてやってるんだけどさ、1万点を超えないんだよね。1万点しかいけないんだよね。2万点に行きたいんだけど、僕も。
ダメだったか。
だからよくわかんない。どうすればいいのかわかんないんだよね。そう、最終的に最後さ、ランダムにさ、どっちかから来るっていう時に、こっちから来たら困るっていう方向に青とか赤が来てそれで何もできなくなるっていうパターンにいつもなるからよくわかんないんだよな。どういうふうにすればいいのか。
あれはでも本当時間がなくなるの危険 で、
うん、
でまあ iOS とか Android ゲームだからね、ツールバーの時計出なくなるんで、
ああダメだね。
本当に1時間とか2時間とか使っちゃうからね。
使っちゃうね。トイレ行くとね、うん、出てこれなくなるんだよね。延々とやってて
やっちゃうからね。
やっちゃうあれ、うん。
まあ、そんなとこですか、
うん、
ちょうど1時間ですけどね。
おお、ほんとだ。
うん。
言ってないことは特にないよね。
まあ、ツイッターとゲートボールと将棋とね。ゲームと。
ゲートボールって、今でもあるのかな、日本で。
ああ。
あれ、子供のためのスポーツらしいけどね、もともとは。
あ、そうなんだ。
なんか戦時中かなんか忘れたけど、なんかおはようゲートボールでなんか言ってたのは、もともとは、その若い人の運動不足だから、外に出るためだかなんかそんなようなために作られたんだけど、うん、まあ簡単だから、おじいちゃんおばあちゃんがやってるみたいなね。
あれ日本以外でやってんの？
いや、ないんじゃない？多分、うん。やってみたいけどな。見ながらすごい依頼してたもん。じいちゃんどもが下手くそでさ。
いや、ほんとなんかね、あれだよね。日曜日の朝とかやってるからさ、
そうそう、
小学生とかみんなこう野球とかソフトボールとかをやる場所を、おじいちゃんが朝6時くらいからやってるのね。
やってるやってる。そう、ほんとなんだよっていう感じだけど、しかも下手なんだよ。本当に。球当ててね、球当ててこう出すだけなんだけどね、
うん、
基本的には。球はね、タッチできないしね、スパークっていう技もね、あるんだけど、スパークもできないとかね。本当に下手くそだからな、おじいちゃんたちは。
おはようゲートボールって YouTube にあるのかな？
絶対あると思う。やばい、これ見ちゃうな。古いやつをね、YouTube で見ると良くないんだよ、本当に。
時間が無限に過ぎる、
ね。時間が、なんかパソコンサンデーの時も本当見ちゃったからな。本当やめてほしい。そういう昔の YouTube のやつ上げるやつ、どっから上げてくんだろうね、あれ。本当
すごい。いや、なんか、そう、パソコンサンデーでさ、メンションする人がいるからさ、エゴサーチの範囲をパソコンサンデーに広げるんだけどさ、全然関係ない。まあ、関係ないって僕らが言うのは間違いなんだけど、
うん、
本当のパソコンサンデーの YouTube 動画を上げてる人結構いてさ、見ちゃうよね。
見ちゃう。すごい、でもさ、画期的だと思うよ。本当当時は、あれは。
うん。
うん。副音声、僕だって録音したからね、実際に。
副音声に録音したテープで、
うん、
ゲームとかできるんだっけ？
そうそうそう。
うん。
P があってやとね、録音して、それ持って電気屋さんに持ってって、ちゃんと再生するとね、ちゃんとベーシックとかローできるんだよね、ゲームが。
最初の OTA アップデートだよね。
うん、本当そう。オーバージェアアップデート。本当そうだよ。本当に電波乗せたからね。
うん。
うん。画期的だったかな。僕はよく見てたけどな。
すごいね。
80年、80年前半だよ。
まだうちにはテレビなかったな、多分。 まあ、そういうとこですかね。
はい。
はい。今日の書のとリンクとかは、rebuild.fm/37から見れます。スポンサー今日はなかったですけど、募集してますんで、興味ある人は、rebuild.fm/contact に行くか、ホームページの下の、一番下のフッターの方に、左側に、お問い合わせフォームみたいなのありますんで、まあ、興味ある人は送ってみてください。あとですね、ブラウザーで聞いてる人結構多いんですけども、ブラウザーで1時間とか聞くとね、すごく大変だと思うんで、ポッドキャストのクライアントアプリを使うと、止めたとこから再生し直したりとか、あとは再生のスピードを変えたりとかね、あと、オフラインでも聞けますんで、それがおすすめということでお願いします。じゃあそんな感じですかね。
はい。
はい、ゲストは N さんこと広島さんでした。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。